節から12節です。旧約聖書1374ページになります。エゼキエル書47章1節から12節。彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。すると見よ、水が神殿の敷居の下から湧き上がって東の方へ流れていた。神殿の正面は東に向いていた。水は祭壇の南側から出て神殿の南壁の下を流れていた。彼は私を北の門から外へ回らせ、東に向かう外の門に導いた。見よ、水は南壁から流れていた。その人は手に測り縄を持って東の方に出て行き、一千アンマを測り、私に水の中を渡らせると、水はくるぶしまであった。さらに一千アンマを測って、私に水を渡らせると、水は膝に達した。さらに一千アンマを測って、私に水を渡らせると、水は腰に達した。さらに彼が一千アンマを測ると、もはや渡ることのできない川になり、水は増えて泳がなければ渡ることのできない川になった。彼は、私に人の声を見ましたかと言って、私を川岸へ連れ戻した。私が戻ってくると、川岸には、こちら側にもあちら側にも非常に多くの木が生えていた。彼は私に言った。これらの水は東の地域へ流れ、アラバに下り、海、すなわち汚れた海に入っていく。すると、その水はきれいになる。川が流れていくところではどこでも、群がるすべての生き物は生き返り、魚も非常に多くなる。この水が流れるところでは、水がきれいになるからである。この川が流れるところでは、すべてのものが生き返る。漁師たちは岸辺に立ち、エンゲディからエンエグライムに至るまで、網を広げて干すところとする。そこの魚はいろいろな種類に増え、大海の魚のように非常に多くなる。しかし、その沢と沼はきれいにならず、塩を取ることができる。川のほとり、その岸には、こちら側にも、あちら側にも、あらゆる果樹が大きくなり、葉は枯れず、果実は絶えることなく、月ごとに実をつける。水が聖女から流れ出るからである。その果実は食用となり、葉は薬用となる。本日のメッセージを語ってくださいます武田先生のご紹介を野口先生よりしていただきますので、よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。本当に心からこの50周年の時を皆様と共に迎えることができたことを心から感謝をいたします。そして何よりも私たちが主から御言葉に生かされるものとして、もう一度御言葉にきちんと聞くですね、この50周年の時を迎えることができたことを心から感謝をしております。本当に昨日より武田博先生を通して私たちの教会に最も必要な信仰生活の基本となるですね、そのメッセージが語られています。私たちがこの50年どのような歩みをしてきたのか、そこにはいろんなブレもありましたけれども、今もう一度私たちは主から与えられるその使命に固く立って、御言葉に固く立って、そして先ほどの久保姉妹の司会の祈りにありましたように、次の50年に向けて私たちがその道を踏み誤ることがないようにですね、私たちがきちんとその道を正しく歩むことができるように、特別にですね、主が御言葉の器であります武田先生をこのところに送ってくださり、そしてこの50周年記念のこの時を持つことができることを心から感謝をいたします。今日の午後3時からはですね、多くの方々をまたお迎えして、ここで感謝記念の礼拝、素晴らしい恵みの礼拝が備えられておりますけれども、私たちはまず聖日礼拝、この時に 本当に私たちが主の御言葉を共にですね、きちんと心の中心に受け止める、そのような時となりたいと思います。そして私たち今年度の目標であります、リバイバルと世界宣教という、まさに私たちの使命を、本当にですね、これまでも生きてこられ、またその今、その戦いの最中にあります、武田博先生を通して、また私たち共に御言葉を分かち合い、そしてですね、これは本当に聖書が、語っている真理ですから、どこの教会がというのは全ての教会に必要なこのリバイバル、そして世界宣教、これは全ての主にある教会が聞かなければならない、立たなければならないその使命をですね、今日もう一度私たちは玉川教会に特別に主がまたこの言葉を語ってくださる時としてですね、自分たちの言葉として受け止めていきたいと思います。本当にもうですね、先生を紹介するまでもなく、皆さん本当に先生を通してですね、この教会本当に祈られ恵まれてきておりますけれども、まあ、もう一度この記念の時に武田先生を通して御言葉を語られることを心から感謝をいたします。福岡新生キリスト教会の武田博牧師です。心からの感謝を持って、拍手を持ってお迎えしたいと思います。
はい、それでは一言お祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、心から感謝をいたします。あなたの大きな恵みの中に、この玉川教会が50周年の記念のこのような催しを開くことができるように導いてくださったことを心から感謝をいたします。どうぞもう一度あなたのくださる幻をしっかりとこの時見て、次の50年をあなたの幻に従って生き抜くことができますように、この玉川キリスト教会を豊かに祝福し導いてくださるように心からお願いいたします。玉川教会が主を誠に数においても質においても大きく成長していくことができますように、主をこの教会を導いてくださいますように心からお願いします。主を今日の礼拝が始めから終わりまで聖霊なる神様の豊かな導きの中に導かれますように、我らの救い主、尊い主イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。はい、この10年前、それこそ2004年の4月に、野口裕真先生がこの玉川教会の牧師に就任なさいますときに、この私は断ったんですけれども、この大谷忠信先生がぜひお前が目治療をするようにというふうに、この強く勧められまして、そして、その時就任式でですね、御言葉を語らせていただきました。で、そのメッセージがまさに昨日の夜お話をした十字架御言葉祈りということだったんですね。何も玉川教会ということだけではなくて、キリスト教会、そしてクリスチャン信仰というものはいつも十字架に焦点を置き、そして御言葉に立脚し、そして祈りながら戦っていかなければならない、もうこれはもう欠かすことのできないことだというふうに考えているわけです。まあ、それですから、まあ、10年経っても同じことを言ってるなということかもしれないんですけれども、まさに同じことを語らせていただいたわけでございます。で、今朝は、まあ、それこそまた同じことを語るんですけれども、聖書の中おわけにならなくてもいいんですけれども、この創世記の9章にですね、こういうお言葉があるんです。すなわち、私は雲の中に私の虹を置く、これは私と大地の間に立てた約の印である、こういうお言葉があります。実はですね、山本さんに最初ですね、今日のメッセージについて、この聖書の箇所とタイトルをということでしたから、創世記の6章から9章を本当は語ろうと思ったんですね。で、それはどうしてかと申しますと、私ども福岡新生教会が出発しますときに1968年に開拓を始めたんですけれども、69年に小さな聖会を開きまして、 で、その時に語られたお言葉が創世記の6章から9章だったわけ。で、そのタイトルというのは終末時代の箱舟、すなわち教会を今は終わりの時代である。だから急いで箱舟を立てて作って、その中に逃げ込んで救いを得よう。そして救いを得たならば、そこから出て行って埋めよ増えよ地に満てよ、まあ、今私どもの言葉で言いますならば、それこそ教会の立て上げと、そして地の果てまで出ていく世界宣教という、そういうタイトルでメッセージがされて、まあ、我々は開拓伝道を始めたわけです。それこそ from nothing ですね、ゼロから開拓をしたわけですが、この神様の憐れみで今大きな教会に成長しましたが、このずっと一貫してですね、この今は終わりの時代だ、そしてそれだからこそ救いを得るためには箱舟を作らなければいけない、教会を立て上げていかなければいけない、そしてその中に逃げ込んで救いを得なければいけない、この終わりの時代のこのですね、教会形成、そしてそれに、そこから使わされて地の果てまで出ていく世界宣教ということ、この二つがもう大事なことだということをずっと示されて今日までやってきたわけです。そして今回ですね、私の次男の家族がこの韓国にあります、韓国の釜山にあります水曜の教会というですね、大きい、今4万人ぐらい集まっているんでしょうかね、でっかい教会で、長老教会です、しっかりした教会ですね、もうその大きさもさることながら、その内容が素晴らしいんですね。まあ、そこに行って1週間研修を受けて帰ってまいりまして、お父さん、私たちの教会がこの求めてきたことは間違ってなかった、それは教会を立て上げていく、まあ、リバイバルっていうのはただ騒がしく祈ったりそういうことではなくて、教会が教会として本当にあるべき姿に立て上げられていく、祈りにおいても御言葉においても賛美においても、また教育においても、組織面においても、すべての面できちっと立て上げられていくという、教会が教会として立派に立てる。だから今度行ってみたら、まあですね、もう一流のですね、それこそメッセンジャーがおり、一流の教育がなされており、一流の音楽があってです、全部一流です。その代わりに教会員が何万といるわけですから、建物もでっかくてですね、我々バプテスト連盟の全部300何十集めても一つの教会に及ばないぐらい。で、そしても好き。めて組織的にもですね、きちっとして、神学的にもきちっとしていてですね、もう建物から組織から全部もうピンピカピカで、そして祈りでもですね、もう総天気教会何千人と集まるわけだからですね、そして本当にもうすごいわけですね。で、私はやはりただこう聖霊に満たされて祈るということを、そういうことを言ってるんじゃなくて、教会が教会としていろんな面で整えられていくんですね。そういう教会の、そういう意味における教会のリバイバルっていうか、教会が本当に整えられていくようにということを願っているわけです。で、それを私は教会のリバイバルという言葉で、この表したいと思っているんですけど、そしてその教会がリバイブすることが自己目的化しないように、ただ教会が良くなった、素晴らしくなった。教会は何のために建てられたかといえば、あのペンテコステが起こりましてから教会ができました。そしてその教会は何のためかといえば、イエス様が父なる神様から使わされたこの世の救済のために、何とかしてこの世を救うために神様は教会をお建てくださって、教会に宣教を託されたわけです。だからただ人が多く集まって救われた、そして素晴らしい教会になった、それでは半分しかないんですね。教会というのはそれこそ復活のイエス様、たった一言ですよ、全世界に出て行って全ての疲れられた者に福音を述べ伝えよう、 復活の主はマタイ伝、マルコ伝、ルカ伝、ヨハネ伝、全部そうです。マタイ伝は28章です。出て行って、そしてバプテスマを施して、よく教えて、すべての人を弟子とせよ。マルコ伝の16章ですね。全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を述べてたよ。ルカ伝の24章、悔い改めがエルサレムから始まって、すべての人に及ぶ。そしてルカ伝の続巻であります、使徒言行録の一章に、聖霊が下るとき、あなた方は力を受けて、エルサレムから始まって、ユダヤ、サマリア、地の果てまで私の証人となるべし。ヨハネ伝20章、あなた方は聖霊を受けて、そうしてあなた方も出て行って福音を伝えようになると言って、イエス様が息を吹きかけながら、聖霊をと言って、聖霊を注いで、そして全世界に出ていくようにという、全部復活のイエス様、また一つ。すべての国ために福音を伝えてほしい。ただ自分たちの教会が大きくなって素晴らしくなって。私はそういう教会がただ大きくなることを自己目的化してはならないと思います。ですね。だから私はむしろ教会は与えていく教会になっている。人も与える。祈りも与える。お金も与える。ですね。与えることによって豊かにされていく。そういう教会であってほしいと。神様からそれこそ45年前ですね、1968年、69年に御言葉を聞いて教会の歩みを始めました。まあ、今日は島先生ここにいらっしゃいますが、けれどもですね、そのお母さんの野口先生も今日おいでいただいているんですけども、実はですね、この、まあ、そういうふうにして出発をしたんですけれども、私は力がありませんでですね、もう開拓をしたけれども、さっぱりダメなんですよね。もう2年3年経っても20名も集まらないというのは、まあ本当に本当にですね、もうほとんどもう呆れてですね、すっかり意気消沈するような、そういう状況でございました。でちょうど1968年に始まっておりますから、73年か4年ぐらいだったでしょうかね。私は特別伝道集会を神様に導かれて開きました。そうしたら、その集会の朝ですね、日曜日の朝ですよ、一つの夢を見ました。それも不思議な夢でね、虹がですね、いっぱい夢の中に出てきまして、おそらく7小さい虹が出て、きれいな虹が出て、そして私は何故か、その虹の、夢の中で虹を見ながらですね、もう泣いて、その神様のご愛と真実が迫ってきて、もう号泣しながら虹を夢の中で見て、起き上がっても何か神様のご愛と真実が迫ってきて、何かもうですね、胸が震えるような思いをして、何だろう、この夢は。だその時に、その特別集会の前後にですね、ヒューマン先生のおばあちゃんである、新田さんというすっごい信仰者です。でこの新田さんというのは不思議な導きでですね、この門司港のバプテスト教会で救われた方で、そこのキリアル先生というのは東大でですね、共産党のもですね、ものすごいハードコアだった。ところが大谷健二先生の大井教会の伝道によって、その共産主義がひっくり返って東大生ですよ、ものすごいできる。でそのひっくり返って改心して、そして門司港の伝道に来ていた。でそこに野口先生のおばあちゃんにあたる新田さんが行ったわけ。そしてそれこそ大きな恵みを受けて、そして、まあ、野口先生のお母さんのですね、野口和子先生はそういう時にその教会に行って、幼いながら聖霊経験をして、小さい頃から本当に主を愛していたんですね。まあ、不思議なことですけれども、まあ、そうこうしておりましたら、やがてですね、この両先生のお父さんがですね、先生が7ヶ月の時かな、10ヶ月の時お亡くなりになって、そして、ですね、10ヶ月の先生を連れて野口先生が私ども教会に帰ってきたわけですね。で一緒に信仰生活をするようになりましたけれども、まあ、その時ですね、大谷健二先生まだ生きていらっしゃいまして、もう連盟のトップですからね。で私は大谷健二先生を呼んで特伝したわけです。松村修一先生も呼んだ、大谷健二先生も呼んだ、荒瀬昇先生も呼んだ、みんな荒井先生呼んで集会をしましてですね、でこの 大谷健二先生を呼んで特典しました。ああもうなんていうかおっかないというかね、すごい先生で、ね、厳しい先生でね。それで大谷先生、お父さん先生よ、只野先生のお父さん先生がメッセージしてね、たくさん人が集まってね、そして、イエスを信じて救いに預かりたい者はいないのか、こう波を上げてね、その後頼みもしなかったのにね、今日この中に主に身を捧げて献身する者はいないのかって言ってね、先生勝手に頼みもしないのに献身を募られた。でその時に手を挙げたのが野口和子先生だった。ひょっと手を挙げた。ほ、この方は献身の決意があるとか、びっくりしましてですね、終わってから読んで、あなたは今日手を挙げたでしょ、献身するんですかって。いや先生、実はずっとね、若い日から主を愛して主に身を捧げたかったんだ。一つも踏ん切りがつかなかった。でも今回、大谷健二先生のメッセージ聞いて、献身を決意した。そうか。だったら西南に行け。西南の進学校にやりましてですね、そして卒業して、もうそれこそ30年近く、私が牧師で、まあ、伝道師として一緒に戦ってきたんですね。で、そういう中で先生が結局、献身をなさってですね、行くようになりました。面白い、不思議でね。で、先生がアメリカの進学校を帰ってこられまして、東京でやりたいと言いますから、それで、東京といったら誰も知らんからですね、私が知ってるのはもう、西南の同級生の大谷忠信君しかいない。お父さん亡くなってた、もう。うん。で、大谷忠信君にこうして、先生、もう不思議な縁でね、大谷健二先生の弟子のですね、桐原先生によって、野口先生のおばあちゃんが救いに導かれ、そしてその大谷健二先生の説教でお母さんが献身しですね、そしてその大谷健二先生の息子の大谷忠信先生に先生がお世話になるようになった。で、もう私誰もおらんからとにかく頼んだら任せるけ、一年半とにかく俺が来たよ、もう厳しい方で、ね、この方を多めに呼んでね、そうして一年半も大変厳しい訓練をしてくださった。そしてその訓練が終わってですね、どこに行くかという時になりました時に、自分がここで牧会伝道していたこの玉垣教会に先生をですね、そこはどうかということでご紹介いただいて、皆様のですねご賛同いただいて、野口先生が10年前にこの教会に赴任をなさったわけでございますですね。そういう、まあ、大谷家とはなんか非常に関係がありましてですね、おばあちゃんの代からですね、野口先生もそう、まあ、そして今もですね、大谷忠信先生には、ことのほかお世話になっておりまして、まあ、進学校同期生だったんですね。でも、本当仲良くて、もう一緒に、もう将来、日本のリバイバルのために戦おうなんてね、もう進学校時代から言っておりましてですね、今ももう無二の親友なんですけれども、その大谷先生の導きでこういう日を迎えておりましてですね、神様の摂理があるというふうに私は思ってるんですね。で、まあ今日も午後においでになります。で、本当はもう今日先生すればよかったのに私がしてるんですけどですね、この前の時も、就任式の時にも、先生がすべき、私が何ですね、考えてもいいけど、まあ神様の導きでさせていただいているわけでありますけれども、私はですね、そういうことで、この、最初、私どもの教会を立て上げるときに、終末時代の箱舟、すなわち教会建設と社会宣教。で、その正解のときにですね、虹がですね、もう綺麗な虹が、そういう正解の途中で出ましてですね、その説教がね、創世記の9章を牧師先生が説教しているときに、そのですね、虹の松原というんですけど、草加県のカラスというかね、大きな、この綺麗な、松葉があるんですよ。その限界ならに綺麗な、その説教の最中に、聖書ってすごいね。創世記のその九章の説教の最中に、バーッと虹が見えた。で、私たちはもう恐れてですね、うわ、聖書ってもう怖いねっていうか、昔の話じゃないんですよね。今なんですよ。そして、当時私たちは今終わりの時代に来ているから、まず教会を立派に立て上げて、それをリバイバルという言葉で言うんですけど、教会を立派に立て上げて、 そしてその与えられた使命を果たしていく、教会の立て上げ、リバイバルと世界宣教ということが我々の歩くべき道だということをずっと、まあ、追求してきて、今もまだその途上なんですね。で、決して、まあ、全然まだそこに至っておりませんけれども、韓国の教会のようにですね、まあ、全然もう及んでもいないんですけれども、今その途中です。で、こうして玉川教会がですね、リバイバルと世界宣教ということをはっきりと目指して歩いておられるということは、私は決してこれは何も玉川教会だけのことではなく、私たちの教会のことだけではなく、韓国のチョンピョト先生の教会をはじめとして、本当にですね、神によって建てられたキリストの教会は、教会を立て上げて、教会に託せられている世界宣教を果たしていく、教会の立て上げと世界宣教ということ、これはいつも一緒に行かなければいけない。これ一つことなんだということをですね、まずしっかり覚えて、今後のですね、幻としてしっかり追求していただきたいというふうに思っているわけです。特にですね、今はですね、野口先生ご一家を連盟からですね、送っていただく、そういうもう時を迎えております。おそらく大丈夫だろうというふうに考えておりますですね。随分難産でしたけれどもですね、なんとかかんとかしながらですね、御心はなっていくと固く信じております。そうしますと、いよいよこの教会からも本当の祈りをですね、捧げていただきたいし、また献金も捧げていただきたいし、そのことによってこの教会が大きく祝福されていくと思います。ですね。ですから、この教会の立て合い、教会のリバイバルと世界宣教というものは同時進行一つことだということをですね、はっきり覚えていただきたいというふうに思うわけです。そして、その技のですね、一番重要な事柄として、今日エゼキエル書の47章を語らせていただくのですけれども、47章のところに、命の水というですね、タイトルでお言葉が記されております。私はここに、この終末時代の教会建設、教会の立て上げ、リバイバルと世界宣教ということの秘密と言いましょうか。どのようにしてそれを成していくのかという、その秘密がここにあるというふうに考えています。それはどういうことかといえば、ここの47章にも出てまいりますけれども、先ほど購読をしていただいたヨハネの黙示録にも、神の都、まあ今の私たちのですね、現実から言えば教会と申しましょう。天使はまた神と子羊の玉座から流れ出て、水晶のように輝く命の水の川を私に見せてくれた。川は都の大通りの中央を流れている。教会の本質というのは、ただ人が集まっているということではなくて、その都の中心を神と子羊との御座から出た水が流れているという。この水が流れているということが、このですね、終末時代の教会の本質なのです。で、それでは一体、その水が流れるということから、具体的にはどういうことなのかということが、47章を読んでいくと教えられるわけですね。エゼキエル書の47章。彼は私を神殿の入口に連れ戻した。すると見よ、水が神殿の敷居の下から湧き上がって、東の方へ流れていた。神殿の正面は東に向いていた。水は祭壇の南側から出て、神殿の南壁の下を流れていた。で、これはですね、歴史的にちょっと簡単に説明しますと、どういう背景のもとで、この御言葉が語られているかと申しますと、エゼキエル書の40章から47章といいますのは、このバビロン捕囚下にありました、そのイスラエルの民の中にエゼキエルという若い預言者がいたわけです。で、この人が、それこそですね、このもうイスラエルの民が完全に滅んでしまって、そしてバビロンに捕らえ移されて、非常に苦しい状況の中、そういう状況の中で必死になって悔い改めながら、そして神様にいちいちも早く解放してくださるように祈りながら、 神の時を祈りつつ待っていたわけです。で、その時に神様がですね、幻を見せてくださった。その幻の40章から47章というのは、やがて解放されて、故国に帰ってですね、その故国に帰った時に建てられる神殿、まあ今の私たちの言葉で言えば教会です。今回のですね、新共同訳がすごく私にとっていいという部分はですね、例えばこのコリント第一の手紙の3章にですね、コリントの教会のことを神殿というふうにですね、訳しています。主の神殿。神殿という言葉ですね。ですから教会は神殿。どうして神殿かといえば、神殿というのは神が住むところですね。教会というのは私たち人間が住むところではなくて、神の住まいなんです。これ神殿という意味です。で、結局旧約において神殿というのは神の住まい。だからどういうふうに神様がこの捕囚から帰ったらですね、神殿を建てるべきかということをお示しになった。私は今年もですね、野口先生ご家族をですね、韓国に行ってもらったのは、やはりしっかり見てほしいと思うんですね。水が湧いたらどんなに素晴らしい教会ができるのかということをですね、まあ、ぜひ来年はですね、桜子新学生とかですね、中川新学生にもぜひ行って見ていただきたいと思ってるんですね。まあ、日本の現実だけを見ているとあまりにも教会が貧しくて小さくてですね、ちょっとも失望してしまうんですね。けれども水が湧いたらどれくらい教会が豊かなものであるかという、どれぐらい豊かに素晴らしいものになるかということをやっぱりしっかり見てですね、幻を見ていくということは重要なことなんですね。で、ここで神様がエゼキエルに幻を見せてですね、こういうふうな幻を立てるんだよ、立ててくださるよということです。そして最後ですね、47章に、その最後のところでですね、その建てられた神殿のですね、それこそここに書いてありますが、神殿の敷居の下から水がこんこんと湧き上がっていた。水が湧き上がっていたと書いてあるんですね。先ほど、黙示録を読みましたけれども、神と子羊との御座から流れ下ってきた命が、都の大通りの中央を流れていた。ですからこれは教会ということですけど、教会の本質というのはそこに水が流れているかいないかということはもう一番重要なことなの。水が本当に流れているか流れていないか、流れていなければそれこそ両側に木は育たないわけですね。実を結ばないわけです。実を結ぶためにはその教会の中心に命の水が流れているということは本質的に重要なことだ。だったらどうしたら水が流れるのかという問題ですね。私は金曜日からここに来て、泊まらせていただきましたけど、びっくりした。金曜日の夜何名かですね、おいでになって、もうすっごい祈りが、もう本当にすっごい祈りが下がってますね。尽きることがないっていうか、もう本当にきれいな命の水が湧いているっていうかですね、うわーすごい、もうここで本当の意味でリバイバルが起きてるんだ、まだ小さいけれども水が湧いてるんだっていうことをすっごく見せられてですね、もう感謝でした。すなわちですね、この教会の敷居のもといからこんこんと命の水が湧いていく。教会は命の水が湧いている。そしてその両側に我々は植えられていく。その流れのほとりに植えられた木の時が来ると実を結び、野葉はしままないように、巣のなすところは皆栄えると書いてある。すなわち教会というのは、それこそ今日はですね、ご一緒にやがて、恩地に預かります。ですね。本当にキリストのですね、全身から流れている、その贖いの血を、この血潮が神と子羊の御座から流れ来る、その血潮が真ん中を豊かに流れている。これが教会なんです。それが本当にあるべき姿なんですね。で、一体それではどのようにしたらそのように命の水が流れる教会となるでしょうかということですけれども、ここにですね、神殿の敷居から湧き上がって東の方へ流れていた。 私は今から35年ぐらい前でしょうかですね、韓国に、まあもちろん韓国にはほとんども年に2、3回行っていまして、もう今まで100回以上韓国に行ったでしょうね。そしてもう行くたびごとに、まあ謝罪をですね、まあ、してきたわけです。日本人の犯した罪を徹底的にですね、謝罪の旅行を何回もしてきました。で、今から35年ぐらい前に韓国の仁川とかインチョンっていうんですけど、このインチョンというところのですね、このホーリネス教会、ソングル教兵っていうんですけど、そのインチョンの大きな2000名ぐらい集まるソングル教兵の集会に招かれていきまして、そうしてある朝ですね、あの総天祈祷会が行われていました。ちょうどその教会を建て替える、大きい建て替える、そういう時期でした。で、寒い日でしたですね。総天祈祷会がその地下祈祷室で行われておりまして、そうしてですね、200名ぐらい集まっていたでしょうかね。もうすっごい熱い祈りがですね、そこで下げられていました。もう涙がもう出て、涙が出て、寒いんですけど5時からやってますよ。頭がガンガンすると寒いのに、そこはもう熱く燃えておりましてね。私はそれを見ながら、ああ、この現実だな。これがエゼキエル書の47章の現実ではないか。その教会の敷居の下、すなわち地下祈祷室でですね、200名近くの人が集まって、涙を流して、本当にこう教会の立ち上げのために祈っている。あ、これだ。これがエゼキエル書だ。エゼキエル書の現実だというふうに、私はすごくその時示されたんですね。あ、そうだ。教会のあるべき姿というのは、それこそですね、ここは1階ですけれども、マレーヌ教会は2階に礼拝堂を持っておりまして、そのちょうどですね、この講壇の真下に、この祈祷室を作っておりまして、その講壇の真下で祈って、その祈りの水が講壇からですね、流れるようにと、そういう幻を持って、ああいう建て方をしたわけですね。それは、結局、この教会の敷居の下から水が湧き上がっていくというですね、この営みですね。で、私は具体的にはですね、私はぜひこの教会が今後もですね、朝の5時からの蒼天の祈りをですね、きちっと捧げてですね、そして水が教会の敷居のもとからいつも溢れていく。イエス様の十字架の血潮が溢れていく。復活の力が溢れて、ここに書いてあるでしょ。この水が、川が流れていくところではですね、こう書いてありますね。すなわち、汚れた海に入っていく。すると、その水はきれいになると書いてある。で、この水は十字架の血潮でございまして、この水が流れていくと、水が清まっていく。どんなに汚れた水でもきれいに清められていく。この十字架の血潮である水が、こんこんと湧いて流れているところが、教会である。ですね。そして、さらにこう書いてあります。その水はきれいになる。川が流れていくところではどこでも群がるすべての生き物は生き返り、魚も非常に多くなる。ここに生き物は全部生き返ると書いてある。復活ですね。復活の命です。ですから、この水というのは十字架の血をどんな罪でも汚れでもきれいに清めていく。そしてその水が流れるところでは死んだものでも蘇っていくんですね。十字架の血潮であり、復活の命である。その命が教会の敷居の下から、こんこんと溢れて流れていくんですね。綺麗な幻ですね。素晴らしい幻ですね。私はぜひですね、この教会が今からの50年に向かってですね、この水を湧き上がらせる戦いをですね、に取り組んでいただきたいと思うんです。ですね。それは、まさに心を合わせて、この神殿で祈るということ。兄弟姉妹たちが心を合わせて祈るということ。そのことによって、水がこんこんと湧き上がっていく。まあ、こうしてですね、中川姉妹が ですね、ここにいてくださるわけですけれども、シマヤが帰ってきた時に幻を見てるんですね。どういう幻かといえば、虹の幻を見てね、そして、このそれこそ鳩の幻を見たんでしょう。鳩は本物見た、鳩は本物見たそうです。それを聞いてびっくりしましてですね、まさに創世記の6章から9章のこの事実をこうきちんと見ておられてですね、すごいなと私は思ったんですけど、やっぱりですね、この教会がそういう不思議な摂理の中にあって、それこそこんこんと水を湧き上がらせていく、その祈りをしていく。しかもですね、その祈りというのはこのエゼキエル書のコンテキストの中で読めばですね、それこそバビロンによって完全に滅ぼされている、めちゃくちゃになっている、もう国もない、国破れて山があり、私は日本の教会、私の教会もそうなんですけど、本当にですね、バビロンの力に捕らえられて押しつぶされて、十分に祈りもできない、伝道もできない、愛もなかなか行えない、日本の教会、私の教会もそうですけれども、本当にバビロン捕囚下にあるという、そういう認識を持っています。日本の教会はバビロン捕囚下にまだある。だから本当に今このですね、壊されてしまっているこの現実の中で、私たちが涙を流し、汗を流して、このバビロン捕囚下で祈っていくというですね、この厳しい現実の中で祈っていくという、これが私は本当のですね、このコンテキストの意味じゃないかと思うんですね。ただ蒼天祈祷会をするというんじゃなくて、その滅びの現実の真っ只の中で涙を流して祈っていく。お分けにならなくてもいいですけれども、エレミヤの哀歌の中にこう書いています。乙女シオンの城壁よ、主に向かって心から叫べ、昼も夜も川のように涙を流せ、休むことなくその瞳から涙を流せ、立て、宵の初めに夜を足して嘆きの声を上げるために、主の御前に出て水のようにあなたの心を注ぎ出せ。本当に今私たちの家庭の現実はどうでしょうか。滅びが来てないでしょうか。恐ろしい破壊に面していないでしょうか。私もこの家族のために祈りました。実は私の弟はですね、25年間統合性失調症でした。重度のいわゆる躁鬱なんてもんじゃない、もう幻聴が聞こえて、そして聞こえたらもう橋の上から飛び込む、裸になって走る、もうとてもじゃないけど、もうまさに本物の精神病、大変苦しみましたですね。医者に行っても医者は現代医学では届きません、こう言います。現代医学では届かないですね。先生なんで、いや上がったら下げなきゃいけないし、下がったら上げなきゃいけないし、あなた方家では面倒見れないでしょう。はっきり言って面倒見れない、あんまりひどいから。で本当に困ったら、もう東京に兄がいるんですけど、兄を東京から呼んで二人でですね、もう必死で入院させるということでですね、病気の意識があるときはいいんですけど、本当に悪くなったら自分が病気だとわからない、もう力があってですね、もう怖いんですよ、もう目の色が違うんですよ、本当に苦しかったですね。もうどうしたらいいかわからない、それこそ破壊、破滅的状況でした、我が家がですね。そういう中で、本当に感謝すべきかな、私もクリスチャンになり、牧師になり、特に母がクリスチャンになりまして、それから母親の祈りは、たった一つ、その4番目の子供が、なんとか自分が死ぬまでにまともになってほしい。このまま死ねない。この子供を残して自分は天国に行けない。なんとか主よ、この子供を救ってください。はっきり言って癒して、きちんとそれこそ結婚して、きちんと子供を持って幸福な家庭になるまで神様を導いてください。もうそれこそ母のもう涙涙涙の祈りでした。このですね、エゼキエル書の47章の祈りというのは、まさにこの哀歌にありますようにですね、もう滅んでしまって、どうしようもない、そういう中でですね、 宵の初めに夜を徹して嘆きの声を上げるために主の御前に出て水のようにあなたの心を注ぎ出せ。まああまり最近は韓国行かないんですけど、ずっと行ってた頃はですね、祈祷院というのがあるんです。祈祷院に行って集会するとね、夜10時頃集会終わるとね、もう山からね、もう多くの特に女性たちの声が聞こえてきました。アバジー、お父さんという、アバジーアバジーアバジー、もう叫ぶ声がね、山全体をこうこだましています。おそらく子供のことか旦那のことか何か知りません。どういうことか知らないけれども、この滅びの現実の中でですね、泣いて泣いて泣いて泣いてね、祈るという。今度もですね、次男坊のヤコブ牧師があそこに行ってですね、水の教会に行って、金曜日はですね、徹夜祈祷を山でやってるみたいですね。徹夜祈祷に山に登って青年たちもたくさん行って一晩中貫徹するみたいですね。そしてその用語として松の木を引っこ抜くまで祈れてね、もう私はね、もうその今でも耳から離れません。特にお母さんたちのこの叫びの祈りですね。アバジアバジアバジ、日本語で言えばお父様お父様、もう私の子供を、私の主人を、私の家庭を、私の事業を、私たちの教会を何とかしてください、この滅びの現実から救ってというね、このエゼキエル書というのはその滅びの真っ只中で書かれた。韓国の教会がね、どうしてこれほど何万人も集まるの。一番大きい教会は75万人集まってるんだよ。このヨイドにあるスンボゴン教会、ジュンクイーンというのは。75万人本当に集まってる。私が、10年ぐらい前に、ですね、イーソンドク先生、すなわちヒョン先生と一緒に行った時には100万人って言ったんだよ。もうちょっと桁がです違うんですからね、このあれなんですけど。すっごい、とね、聞くにやっぱり水が湧いてるんですね。で今度も息子が帰ってきて、お父さん豊かって言ってね、そのなんかもう放出する人ももうにっこしてね、喜びにあふれてね、そして本当に日本人を愛してくださる。で今度うちのですね、一番下の孫は7人いるんですけど、5人洗礼受けてるんですけど、3歳と4歳の頃なんですけど、3歳目が今度一緒にですね、先生たちと一緒に行って帰ってきたから、もうバプテスマを受けると言い出しましてですね、恵み受けて帰ってきて、その条件がある。お父さん、水中メガネを、それつけて洗礼を受ける。目だけは救われるんだって。その上の、しおんちゃんというのもですね、4歳ですけど、これも受けると言い出しましてね、もう、全部7人とも、全部、救いに預かってしまうというね、もう本当にびっくりするようなことが起こってるんですけど、しかしこれは全部、命のなせることでございましてですね、本当に私の家庭も滅びの真っ只中にあった。しかしそういう中で私も祈りました、母も祈りました、必死で助けてください、もうこの青春の病を何とかと、もうしかしその祈りは聞かれてですね、彼が40になった時に、それこそ立派なですね、女性が現れて結婚してくださいました。彼女の祈りと献身によって弟は癒されました。でその子が今度卒業して、今西南の進学校の4年生卒業して牧師になりま す, です、ね、もうすっごい水が湧いてですね、そして今は祝福を借り取るようになりまして、その弟がですね、最近の情報によると、皆さんも勉強していらっしゃるリック・ウォレンのですね、パーポス・デュルプンですね、あれを最近も読んで、すごい恵まれた、すごいねと言ってですね、燃えてるのですね。ですからですね、もうどんなに汚れていても、どんなにですね、ひどい状況でも、死んだような状況でも、その十字架のイエス様のとーと血を、そして復活の道からが流れていったら、きらーに清められて、どんな坂でも蘇って、生き返っていくというですね、この驚くべき現実。しかしそれは、その滅びの中で必死になって祈った、そのイスラエルの民の涙の祈りが神殿の敷居からこんこんと湧き上がる命となって流れていったわけです。私はですね、本当にこの教会で本当皆様が集まってですね、涙を流す涙を本 と祈っていただきたい。その水が神殿の敷居から湧き上がってですね、地の果てにまで及ぶような素晴らしい流れになると思います。読んでみるとですね、一千アンマというのは450メートルです。450メートルごとに最初はくるみです、ね。そして左に来て、腰に来て、最後は泳げるような川になったというふうに書いてあるんですね。私はもうこの教会、まあどれぐらい来ているか知りませんですね。けれども今からこの50年の歩みというのは、まさにこの水が泳げるような川になるまで、本当にこの教会からコンコンと水が湧き上がって、そして多くのこの地に住む人たちを癒して差し上げて、本当に喜びを与えて、問題を解決して勝利に導いてくださるように、ぜひこの水がですね、技をなしていくように、ぜひ皆さんにその祈りの戦いをしっかりしていただきたいということを切に願っているわけです。今から50年ですね、いよいよ100年の最後の時は、もう私ももちろんおりませんけれども、この地におりませんけれども、おるのはそこのキビちゃんあたりですけれどもですね、でも私はやはり幻をしっかり見てですね、そして確実にその幻に向かって一歩一歩、くるぶしから膝にいたり腰にいたり、やがて泳げるほどの川になるように、この教会に水があふれて、そしてそれはこの地域社会だけでなく東京全体を潤して、特にバプテスト連盟の諸教会を潤して、教会教会が生き返り、そしてやがては地の果てまでもその水が溢れていくようにですね、この教会が水によって本当に豊かな実を結ぶことができるように、かくて地の果てまでその水が及びますように、教会のリバイバルと世界宣教ということをしっかり夢見ていきたいと思います。そのために本当に皆様のですね、朝ごとの祈り、また水曜の祈り、金曜の祈り、祈り会にみんな集まって一緒に心合わせて、どうぞですね、牧先生を中心に先生方を助けて必死で祈っていただきたいと思います。と皆さんにこの幻をもう一度新たにしていただきたいというふうに願っております。一言お祈りいたします。一言お祈りいたします。エゼキエル書の47章、そのままお聞きください。もう一回読ませていただいて、彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。すると見よ、水が神殿の敷居の下から湧き上がって東の方へ流れていた。神殿の正面は東に向いて、水は祭壇の南側から出て神殿の南側の下を流れていた。アラバに下り、海すなわち汚れた海に入っていく。するとその水はきれいになる。川が流れていくところでは、どこでも群がるすべての生き物は生き返り、魚も非常に多くなる。この水が流れるところでは、水がきれいになるからである。この川が流れるところでは、すべてのものが生き返る。愛する天皇お父様、この50周年記念のこの礼拝の明日、もう一度私たちに幻を見せてくださり、ありがとうございます。エゼキエルが見せていただいたその幻を、今日私たちは今この教会で共に見ております。神殿の敷居から水が湧き上がった。その水が荒場まで落ち下りました。その水が流れていくところでは、どんなに死を汚れた者も清められ、どんなに死んだ者も生き返りました。イエス様、どうぞこの玉川キリスト教会の神殿の敷居から、十字架の血潮である水が、復活の命である水が、聖霊の水である、この水がこの神殿の敷居から湧き上がって、この地域社会だけではなく、この東京だけではなく、全日本を潤し、地の果てにまでこの水が届きますように、国会をリバイバルの教会としてお持ちください。そして地の果てまでこの世が流れ生きていく、そのような命を流れ出させる教会となることができるように助けてください。野口先生を助け、次にまたこの教会を牧する者を助け、主をどうぞどうぞ教会を導いてくださるように、主を心からお願いします。牧先生を中心にして、本当に心を合わせて、いよいよ一致して 前進できるように、この幻をいよいよはっきりと見させてください。感謝します。山本執事はじめ、白石さんご夫妻はじめ、長い長い月日祈ってきてくださった尊い兄弟姉妹たちを心から感謝します。どうぞすべての愛する兄弟姉妹たちに主よりの慰めがありますように心から祈ります。感謝して主の御名によって祈ります。アーメン。